鈴木智和のワンタイムトーク。
どうもー、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。8月第5週目のワンタイムトークでございます。本日は8月31日の木曜日でございます。今回で116回目を迎えますワンタイムトークでございます。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとした小話をしている番組でございます。ね、なんでしょうね、自分の曲を紹介させていただいてもらって、自分の曲を紹介していただいてですね、活動の報告やですね、日夜日々巻き起こる出来事などで、ね、語っている番組となっておりますので、お時間がございましたら聞いていただいたら大変嬉しいなと、こんな風に思っております。さてですね、残暑が、厳しい今日この頃でございますが、皆様いかがお過ごしでございますかね。もう全然今年はなんですか、もう涼しくならないっていうか、すごいですよね。もう毎日その週間天気とか見てても、もう晴れ、35度、もうすごい、なんか今年は異常ですよね。まあ、まだまだね、残暑も続いていくと思われますがですね、本当にこう、なんか体も慣れてきちゃったけどね、なんとなくね、暑さに。ただその、朝晩に、ちょっとこう、なんだろう、秋のこう、訪れをこう感じる、風を感じるときないですか？ちょっとこう、乾いた風とか、なんかちょっとひんやりしてるみたいな、とかあると、ああ、なんか、いよいよ夏も、こう、まあ、ピークは過ぎてると思うんですよね。ピークは過ぎてるけど、まあ、まだまだね、力があるんで、でもこの、秋の訪れというかね、夏の陰りというかね、そういうのを感じると、ちょっとこう、あ、季節の変わり目を感じるな、なんて、ふうに、まあ、全然暑いですけどね、まだまだ、思いするので、まあ、秋はもうすぐっていうところなんでね、ちょっとね、乗り越えていきましょうね、みんなでね、こう、ちゃんとこう、ご飯食べて、睡眠と栄養をとってね、体力つけて、夏バテっていうかね、もう9月ですけどね、もうすぐね、明日からもう9月ですよ、本当に。ね。まあ、9月でもまだまだ暑いんでね、気をつけてまいりましょうね、本当に。でもこう、8月もね、今日で終わりってことで、なんか1週間あっという間だなと思うんですけど、どうですか、皆さん。早くないですか、1週間。なんかね、これ、この間、ちょっと115回目をなんか、俺やった気がするんだなと思ったらね、もう1週間経ってて、あっという間だなって。年を取ると、ね、取れば取るほど早く感じますけどね。でも、9月に入っていくと、まあ、残りもあとね、今年3ヶ月ということで、ね、ちょっと焦ってきちゃうというかね、なんか、やり残したことはないかな、なんて、こんなふうに思うんですけど、まあ、いよいよそろそろですね、来年に向けてのね、なんかこう、こともね、こう考えていくというかね、考えていくのもいいんじゃないかなって、思う最中ですね、この8月31日っていうのが満月がスーパームーンということでございまして、まあ満月、8月31日の満月は今年見える満月のうちでも最も大きなものだということで、この満月のことをスーパームーンと呼ぶこともある、諸説あり、まあ、とにかくこう大きく見える、大きくね、満月が見えるということで、まあなんかこう月のね、パワーっていうか、をね、感じていいんじゃないでしょうかね。まあたまには月を見上げてね、見るのもオツなんじゃないかなってふうに思うんですけど、なんか月っていろいろ諸説あるじゃないですか。もともとは、なんか地球の一部だったんですよね。なんか隕石がぶつかって、地球なんかこうのかけらがこう何外にっていうか、こう大気圏宇宙に飛び出してって、でその地球の引力といい感じでこうぐるっと回ってるのがなんか月だっていう説とかもあったり、あと都市伝説界隈だとなんかあれはなんか宇宙船で、宇宙人が作った宇宙船で、で、中は空洞で、で、月の向こう側は絶対地球から見えないようになってるから、なんか向こう側には、なんかすごい世界が、世界っていうか、なんか宇宙人たちのなんかこう、あれがあるとか言われたり、そんな話もあったり、あ、なんかいろいろ面白いなと思って、 でもあのうさぎが餅つきしてるっていうのもあった。あれはなんだちっちゃい頃によく言われてたよね。うさぎが今でも言うのかな、うさぎが餅つきしてるって、言いますけどね。あとなんだろう、月で言うとかぐや姫か。かぐや姫は月に帰っていくので、かぐや姫もなんか都市伝説界隈だと、あの宇宙人で、あの月っていうかこう宇宙船乗ってこ向こうに帰ってったとかってね、いろいろな話あってね、あなんか面白いなと思って、ロマンがあるなと思いますけどですね、信じるか信じないかはねあなた次第だっていうことでございますけどね。まあでもこうなんか、満月の日ってでもなんかこういろいろありますよね。酒に酔いやすいとかなんか言われてたりとかして、なんかでもちょっとこうなんでしょうね、引力の関係なのかね、なんとも不思議な秘密。僕もあの海の波ってあるじゃないですか、ザザーンザザーンって来る波って、あれって月の引力の影響で波があるって聞いてたんですけど昔。なんかあんま関係ないみたいで、なんか波のザザーンっていうのは要するに風が吹いてるから、風が吹いて水が揺れてザザーンってなってるっていうのが現象らしいので、月の引力は関係なかったみたいなんですけど、ただその酒に酔いやすいっていうのは月の引力が関係しているのかな、どうなのか。まあとにかくたまにはね、そういうね月を見上げてみるのもねいいんじゃないかななんて思いますよ。あとですね、9月1日、そう明日9月1日はですね、関東大震災が昔あった日となっておりまして、で仙台に住んでたんですけど、仙台で小学校6年生の2学期に横浜に引っ越してたんですよ。で一番びっくりしたのが、あの9月1日仙台のあのなその昔ね、夏休みは8月25日までで、8月最後の週の月曜からは新学期になってたんですよ。でも昔その30年ぐらい前は新学期は9月1日になってたんですけど、9月1日から新学期だって、こっちはこっちの人が引っ越してきて、で9月1日に避難訓練をやるんですよ、こっちの関東というか横浜で、他はちょっと分かんないですけど。で9月1日にあの避難訓練があって、小学校の時とかに座席にみんなこうなんか防災頭巾みたいなのつって、であの座椅子みたいなんかクッションみたいなして敷いてるんですよ、椅子に。でそのクッションが防災頭巾になって、こう頭にかぶる仕様になってて、でその避難訓練の時はみんないつもはその椅子に敷いてるんですよ、こうなんだろう、クッションみたいにして。だけどその避難訓練の時はそれをかぶって外に出るっていうのがねあって、あなんかこう関東に人にしたら9月1日っていうのはなんかやっぱこう防災を考える特別な日なんだなと思って、そういうのがねこう地方なんかずれっていうか仙台に住んでる時は9月1日に避難訓練もやんなかったし、そういう防災頭巾を椅子に敷いてるって、避難訓練の時にその防災頭巾をかぶって逃げるって風習がなかったんで、いやなんか面白いなと思って、まあでもそのこういう日ってやっぱり何かそういうの考えるのにもちょうどいいんじゃないかなと思うので、まあ防災についてちょっとこう少し取り上げたいなと思うんですけど、まあなんか東京の消防庁が提唱している、まあ、常に携帯しておいた方がいいものと思うとして、いつもワンタイムトークで何回かね、こういうのをちょっと紹介させてもらってるんですけど、ちょっとまた今回もちょっと紹介しますね。またポリ袋、次は新聞紙、ウェットタオル、ポリ袋とかまあそうですよね。こう、なんかゴミ捨てるのとか、何か被せたりとかして便利だし、新聞紙なんていうのも使い勝手も本当にいいですよね。で、ウェットタオルとかは、お風呂に入れない状況になったりするんで、まあ、体を拭いたり、手足を消毒するのにいいってなってるみたいですね。で、ラップ、カセットコンロ、カセットボンベ、非常食、水。まあ、これはもう食事ですよね。食事はラップって、食器がなんか、水が出ないと食器が洗えないっていうことなんで、そのサランラップに、さらにラップをして、ご飯を入れて食べて、そのままポイってできちゃうっていうし、あれの、洗い物が出ないってなって、カセットボンベのコンロは、ボンベやコンロはもちろんですけど、非常食とか水ももちろんそうですよね。で、可能だったらクーラーボックス、で、あと携帯ラジオ、で、LED ランタンって言われてて、昔っていうか、これはね、僕もね、経験したんですけど、 3.11 の時に停電になって、で全然電気がつかなかったんですよ。でその後で計画停電になって、地域によって時間によって停電になりますみたいな感じで、夜も結構遅い時間にもやって停電になってなって区域になったんで消えたんですけど、夜のね、なんか真っ暗な時に電気つかないって結構な恐怖感というか、結構ビビりますよね、夜に電気つかないって状況って。ただそのまあ、ろうそくでもいいし、ライトみたいなの明かりがちょっとあるだけでも安心感もやっぱ違うし、それでちょっと赤暗いとやっぱ動いてても危ないし、なんかライトで光るっていうの、まあ、LED だと電池がすごい長持ちするからいいと思いますよね。 LED ランタンとかね、あと、まあ、まあろうそくとかもいいと思うんですけど、とにかくその明かりのものっていうのも大事だってやっていて、あと特にそのすごく大事だって言われているのが携帯トイレってすごく大事らしいです。やっぱりそのトイレ問題っていうのはすごい重要で、携帯トイレあるとやっぱ安心できるけど、水の流せない状況とかなると、あとは避難所とかになって、ちょっと携帯トイレがないとトイレができない状態になったりすることもあるっていうことなので、携帯トイレはすごい大事なことと、あとマウスウォッシュ、歯磨きができない状況になるとマウスウォッシュみたいなのはすごく口の中をさっぱりさせて、寝る前とかじゃないですけど、とにかくマウスウォッシュっていうのは大事だっていうのを提唱されておりましてですね、あ、なるほどなと思って、こういうのを常になんかこう、これ今の言ったのって割と簡単になんか集めれるものじゃないですか。なんかちょっとこう、簡単に集めれなそうなものってこう、提唱されてたりするじゃないですか、よくその、出してるグッズとかで。ヘルメットとか、なんかヘルメットなかなか手に入れないなと。あとなんかもう一個あったのが、手袋で、手袋って軍手で、よく、昔僕バイトで解体工事の、バイトした時にあった、なんかゴムがついてるんですか？軍手の手の指のところに、なんかこうギザギザしたゴムみたいなのついてて、なんかこういろんなものをこう自分の手でこう書き出してもなんか大丈夫じゃない、丈夫なやつ。なんかそういうのを軍手っていうか手袋、100均でも今売ってますよね。そういう手袋なんていうのはあるとすごい便利だっていうらしいので、まあそういうのをね、こう、用意するっていうか、考えるとかね、たまにこういうほら、せっかく、そう、1日防災の日って言われてる日だったりするんで、まあ、そういうことをね、なんか考えるのもいいんじゃないかなと思ったので、ちょっと紹介させていただきました。ね、でも、怖いよね、いつ何があるか、やっぱりわからないじゃないですか。こういうのって、やっぱ常に、なんか何でもない時に備えておくのがいいんじゃないかなって、思うので、なんかこういうのをちょっと考えるきっかけになればなと思って今回紹介させていただきました。ね。ワンタイムとかこういうのも、こういうのもやっております。関東大震災は1923年ってことで、ちょうど100年前ですね。ちょうど100年前の9月1日に発生した、地震で、まあ、その時はもう火災がね、すごい大変だったっていうことみたいなので、やっぱり、ね、いつ何があるかがわからないっていうことなのでね、備えれば憂いなしっていうことで、まあ、気をつけましょうっていうことで、今日の話にさせていただきました。あと今日の話ですね。今日の話っていうか、こう、なんか今日の話っていうのを最後に必ずこうやってるんですけど、それなんか最近というかね、今こう昨今で自分が思うようなことだったりもするんですけど、何かやっぱりこうどうしてもね、これもね、何回もね、こう取り上げてるテーマではあるんですけど、まあ、人間生きとし生けるもののなんか永遠のテーマになってしまうんじゃないかなっていうところで、でもこれもなんかなと思うんですけど、なんか他人と自分を比べてしまってげんなりしちゃうっていう、げんなりっていうかね、ああダメだなーとか思っちゃうっていうことっていうのは意味がないんだよっていうことをね、考えたいと思ってるんですよ。だからないですか、やっぱりどうしてもね、そんなこと別に考えてないんですけど、どうしてもね、人と自分を比べてしまって、ああもうダメだなこれじゃとかってなってしまうっていうことってあると思うんですけど、まあなんでしょうね、みんな違ってみんないいみたいな言葉もあったりとかして、人でね、その道がありね、その良さがありね、で自分は自分の道があり自分の良さがありで、そこの道っていうのはイコールじゃなくて分かれてるわけであって、それぞれの道で、それぞれなんか自分自身がこうかなんか自分自身と向き合って輝けばいいんじゃないかなと思うので、まあそういうことがね、自分もよく思ったりするんですよ。人と比べてしまってというかね、なんかこう、ああもうこんなんじゃダメだなとかって、 言うて、いやそうじゃなくて、自分は自分のペースでね、自分は自分のこう、なんでしょうね、歩幅でね、歩いていくっていうことこそがね、大事なんじゃないかなって、ふうに思って、一つ言葉をちょっとまた紹介させていただきたいなと思うんですけど、まあ、パナソニックの創業者の松下幸之助先生のですね、言葉で、焦らず、腐らず、諦めずっていう言葉があって、僕ちょっとすごい好きなんですよ、これ。確かにそうですね、焦らず、ね、腐らず、諦めずっていう言葉が、なんか響くなと思って、今の自分にですけど、まあ、焦ってもしょうがないんで、なんかこう、まあ、できる自分のペースで歩いていって、だけど、自分はダメだなんて、そんなことを考えるっていうのも、そんなもうナンセンスですよ。腐らずにしてもいいんですよ。今の自分のペースで。だけど、ちゃんとこう、なんか諦めずっていうか、その道を貫き通すっていうね。まあ、そこを、ちょっと、もう僕自身のね、自分自身のね、今しめということで、ちょっとワンタイムでこの今日お話させていただきましたですね。まあ生きてるとね、なんか、ね、こう、げんなりしちゃう時とかもたくさんあるとはもちろん思いますけどですね。まあくよくよしてても、まあ仕方ないんでですね、自分のペースでですね、焦らずですね、進んでいければいいんじゃないかなと、ということで今日のお話とさせていただきました。ということでございますが、まあ、なんでしょうね、なんかこう、やっぱりね、どうしても、なんか人の特に SNS とかでね、人のことを見る機会がこう出たりとかってするとさ、とかくそういうことを思いやすいっていうか思っちゃったりとかするじゃないですか。あ、でもなんかそういうのってそれはそれでなんか人は人、自分は自分って、ね。なんかちょっと今日はこんな話したかったりしてました。ありがとうございました。ご清聴いただいてありがとうございます。さて、じゃあ、告知をさせていただきますけど、もう今週、次の日曜日になりますね、9月3日の日曜日、お昼でございます、戸塚六歩で弾き語りライブを行います。12時20分オープンで、12時45分、スタート。で、3組中2組目の登場で、13時25分、午後1時25分に登場いたします。アコースティックでね、お昼に弾き語り、のびり歌いたいなと思いますので、ぜひお時間があったら遊びに来ていただけたら嬉しいなと、こんな風に思っております。よろしくお願いいたします。さて、本日の曲は、腐らずということで腐らずはまた日は、ね、太陽は昇るんだということでね、また日は昇るという曲でお別れしたいと思います。さてですね、明日からは9月に入りますがですね、素敵な9月になりますように、ね、皆さんにとって、ね、まあ、残暑も続きますからね、栄養休養とってね、風邪などひかないように元気な姿でまた会いましょう。元気な姿でまたワンタイムを聞いてくださいませ。よろしくお願いいたします。じゃあ本日もありがとうございました。素敵な日々をお過ごしください。鈴木智和でした。支えで僕
は歩いてこれたよ。人はみんな何かを求めてる。そして僕はまた今日を歌ってく。抱きしめてその僕もまた